お元気ですか？服部淳二です。さて、今日もまたご一緒に言葉を開きましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたが私たちを愛してくださり、あなたの御光の中に導いてくださいますことをありがとうございます。どうか、この世の中の汚れに私たちは染まらずに、あなたご自身の光の中を光の子として歩んでいくことができるように私たちを守ってください。私たちの教会を守ってください。この御言葉のご奉仕にあたります。小さいもの、本当に汚れた弱いものでございますけれども、あなたのお召しによってこれに従っておりますので、どうか十字架の恩寵によって清め、聖霊によって強めてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日の終わりの時にですね、パウロは前にコリントの人々に書き送った手紙、これは聖書の中に残されておりませんけれども、それで不信仰な者たちと交際しないようにと、もうすでに書き送ったと、そう言っていますね。で、しかしその意味は、世の中の不信仰な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者、世の中の人はそういう罪の中に平然と入り込んでいる人ですから、そういう人たちと全然交際しないようにという意味ではなかった。もしそういう人と交際しないということでしたら、この世と絶縁してしまわなきゃならない、ね。私たちもいわゆるクリスチャン、清く生きなきゃならないって言いますけれども、この世の中の偶像崇拝をしているもの、嘘つきのもの、そういうものと私は絶対にお交わりいたしません、私だけが清いんですよっていうような顔をして生きているっていうことじゃ、これこの伝道も何もできたものじゃありませんね。世間との付き合いもできません。そうじゃない、そういう人たちの中に留まっているからこそ、そういう罪に汚れた人々と交わっているからこそですね、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、教会の中でですね、しかも不信仰なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を知るもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない。一緒に食事もしてはいけないということです。これが交際するということ、親しく交わるということですね。教会の中ではそういう罪を許してはいけないと言うんですね。教会の中でもこの世の中の世俗的なこう道徳水準というものが入り込んできてしまってですね、教会を堕落させることがあり得るわけですね。それに対してはっきりと強い態度を取らなきゃいけない。不信仰なものばかりじゃなくて、貪欲なものっていうふうに挙げています。あるいは偶像礼拝するものっていうふうに挙げていますけれども、昨日もお話しましたけれども、お金の問題と異性の問題っていうのが、この教職に就くもの、教会でこの指導的な立場になるものが一番注意しなきゃならない罪だということを、聖書学校でくれぐれも教えられましたけれども、本当にそういうことは危険なことなんですね。貪欲なもの、あるいは異端に陥ってしまうものというようなもの、うっかりするとそういうものが出はしないでしょうか。そういう点においては小さなうちにこの処理しておくべきなんですね。わずかなパン種がパン全体をダメにしてしまうんですから、教会を腐敗させてしまう、教会を破壊させてしまうんですから、ですから その全体がダメにならないように、小さなうちにそのパンダネを取り除かなければならないですね。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。パウロは、教会の外の人たちを裁くのは教会の責任ではないと言います。主がそれを裁かれるんです。しかし、教会の中のことは教会が裁かなければいけないんですね。そしてこれがコリントでどのように行われたかということをですね、見てみるのは非常に興味深いことだと思いますけれども、このコリント人への手紙の次に書かれたコリント人への手紙の第2の2章ですね、2章ちょっと開いてみましょう。2章の4節からちょっと読んでます。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。もしある人が悲しみの元になったとすれば、その人は私を悲しませたというよりもある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処分で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。このコリントの教会では不信仰を行っているものを会期に処したようですね。処分した。その結果彼は悔い改めました。そして、パウロはこの人をもう一度不信仰な男を教会の中に受け入れてあげるようにとこう言ってるんですね。パウロが勧めた通りにこのサタンに引き渡すという行動が、彼が本当に救われるために役立ったわけですね。こういうことを考えますときに、この会期ということは本当に守られなければならないということを思うんですね。私は最初に牧師として赴任しました教会で、その教会の規則を決めようとしました。その中に当然のことですけれども、罪を犯した人に対して会議が行われるということがあったわけですね。と一人の人たちが立ち上がって、教会というのはキリストの愛をもって、この全てが行われるべきであって、罪を犯した人をこれを取り除く、除名するというようなことは、これはキリストの愛に背くのではないか。そういうようなことをおっしゃったんですね。私はその時はっきりと申し上げました。この会期が教会で行われないとしたならば、それは教会ではなくなるただの仲良しクラブになってしまう。もしもこの条項を取り除くというならば、私を牧師としての任を解いてからにしてくれ、私はそういうところ教会にとどまるわけにいかないと。私としては十分珍しい厳しい言葉を使って言ったんですけれども、でまあそれは残りました。結局のところ7年間の牧会のうちに去っていったのはその人でした。キリストの愛のゆえに全てを許せと言った人が、教会の中では行ってはならないようなことをして、そして結局のところ自分で教会を出て行きました。本当にはっきりとした態度を取るということはですね、教会にとって必要だということを コリントのこの二つの手紙は私たちにはっきりと教えていると思います。私たちが本当にコリントの教会のように、また預言者ナタンがダビデを取り扱ったように、悔い改めを迫り、そしてその罪からその人を救い出して生き方を変えさせていくならば、本当にその人はキリスト者として正しい道を歩むことができるようになるんですね。コリントの教会ではこのことがとてもうまく行われました。それはパウロのこの手紙のためでした。パウロがこの手紙を書いた理由は、パウロはこう言っています。もう一度コリント人への手紙の第2に帰ってみたいと思いますけれども、コリント人への手紙の第2の7章の12節。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。そうパウロは言っています。パウロは教会がパウロの教えを聞いて心を一つにして従ってくれたことを願って、辛い思いを持ってこの厳しい言葉を書いたんですね。臭いものに蓋ではなくて本当の教会のために書いたんです。今は波風を立てないで臭いものには蓋をしていこうという考えているような人が教会に多いんじゃないでしょうか。そんな教会を神様が祝してくださるはずはないのではないでしょうか。ここで教えられていることは重大な、そして実際的な問題を取り扱っているということを知るべきだと思います。さて6節です。それで兄弟は兄弟を告訴し、6章ですね、6章に入ります。この6章はですね、キリスト者と権力というような問題を取り扱います。キリスト者はいわば二重国籍者であると、そういうことができると思うんですね。ピリピ人への手紙の3章の20節に、私たちの国籍は天にあると、そう記されています。私たちの本当の国籍は天にあるんですね。天国人です。しかしこの地上では日本人なんですね。この地上の日本人であるという国に対する責任が、私たちが天国人になったからというのでなくなるわけではないんですね。主もそういう問題についてそう言っておられます。有名なところですから覚えておられるんじゃないかと思いますけれども、マタイの福音書の22章ですね。そこで、このイエス様ははっきりとこうおっしゃっておられます。マタイの福音書の22章の17節、16節から読んだ方が分かりやすいですね。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。それに対してイエス様がおっしゃったんですね。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の銘ですか。彼らはカイザルのです と言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。そう おっしゃって、おられるんですね。神に対する責任というのはもちろん私たちにとっては第一でございます。しかしそれにしてもこの地上のこの国に属するものとしての責任も持っているんですね。キリスト者は神に対してまた国家に対して責任があるんです。この世に対しての責任とまた霊的な問題についての責任があるんです。パウロはキリスト者の国家に対する明確な責任を述べています。これははっきりとした御言葉です。そうですね、そこ開いてみましょうか。テモテへの手紙ですね。テモテへの手紙の第一、どうも時間かかってすいません。テモテへの手紙第一の2章の1節から4節まで。あ、テモテへの手紙の第二が出ちゃいました。すいません、第一の2章ですね、2章の1節から4節。そこでまず初めにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。この王とすべての高い地位のある人のために願い、祈り、取りなし、感謝を下げられるようにせよというんですね。これは私たちが敬虔に平安で静かな一生を過ごすことができるようにと、だとそう教えて、います。私たちの国会の義務は、平安な法が守られる、権威の尊ばれる国を保つことなんですね。なぜそれが大切なんでしょうか。それは福音が伝えられるためです。パウロはまたローマ人への手紙の13章にはもっとはっきりとした言葉で教えていますね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者は恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人に怒りを持って報います。ですからただ怒りが恐ろしいからではなく、良心のためにも従うべきです。これはローマが暴君によって治められていた時に書かれた御言葉ですね。皇帝たちは独裁者であり、その多くは迫害者でした。しかしそれでもなおその国で福音を伝えることができました。それが大切なことでした。しかしもちろんこれはキリスト者が福音を伝えるための方便として卑屈になれというのではありません。神様は人間に自らを治める力を与えられました。ちょっと古いあれですけれども、創世記を開いてみましょう。創世記の9章の6節ですね。これは神様の与えられた 文化命令の一つです。文化命令というのは私たちの救いのためにや、救われている人も救われてない人にも両方に当てはまるような掟という意味ですが、九章の六節、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人の神の形にお作りになったから。これは人が人を裁くという権力を持つ、治める権力を持つということをこの私たちに教えているんですね。神の義を守る権威を神様は人に委ねられたということだと言っていいと思います。そして教会と政治とは当然のことですけれども分離すべきものです。これはいわゆるキリスト教国の人たちよりも私たちの方がよくわかるんじゃないかと思うんですね。政教分離という問題、ね、教会は国家を、国家は教会を支配してはならないんですね。世俗的な社会では世俗的なものがいつも神となります。これが現代の偶像崇拝です。ですから私たちは本当にですね、この国の政治というものと宗教というものが互いにこの他を支配しないように心がけなければならないと思うんですね。あの人が牧博士にですね、詩編の23編の現代版パロディを書いて起こしたと言います。科学は私の羊飼い、私には乏しいことはない。もう世俗的社会っていうのは世俗がまさに神になるんですね。そしてまた教会も世俗化してこのような考えを受け入れてしまうんですね。そして法律に逆らうこと、古い考えに抵抗することが創造的で立派なことだと考えます。しかしそうじゃないんですね。そういうことを考えた上でこの六章を学んでいかなければならないと思います。ここでパウロはなおコリントの中にあるスキャンダルを取り扱っています。これまでは不信仰でしたが、今度は仲間同士の裁判沙汰ですね、裁きの問題です。では今日はここまでにいたしましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたが私たちを導き教えてくださいますことをありがとうございます。どうかこの世にあって私たちが神と国との中にあってどのように宣教分離を守り通していくか、信仰の自由を守り通していくか、また国家の安寧と秩序に力を貸していくか、そういうようなことを考えさせてくださいましてありがとうございます。どうか私たちがキリスト者として正しい判断ができるように私たちを導いてください。尊い我らの主イエスキリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。